正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
4月10日いかがですか？その新しい職場に行かれた方、それから新しい学校ね、通い始めた方、
ね、そのご家族の皆さん、ね、
そうで、まあそういうね、何でしょうね、人の流れの中でもいろいろやっぱり地球環境としてはね、
はい、
どんどんどんどん、まあ残念ながら悪い方向に進んでいるという、これは変わらないのでね。
そうですね、
はい、でもしかしたら4月になって初めてこの番組を聞き、ね、
慣
れた方もいらっしゃるかもしれませんけども、
ね、
実はこの番組というのは、地球環境についての、
はい、
に関する話題に特化して、皆さんにさまざまな情報をお届けするというちょっと珍しい番組。
そうなんです。きっとね、転勤なんかでね、初めて聞いていただいた方でも、珍しいなと思っていただけるかもしれません、なかなかメディアで毎週こういうことを取り上げた番組ってないですからね。
そうですね、
はい、
で常に心がけているのは、その若い方々の動きであるとかね、最新の情報とか、を、まあ、なるべく入れられたらいいかなというふうに考えておりまして、その中で今日はですね、ちょっと普段のパターンと違いまして、映画を扱おうかなと思っておりますので、
はい、
ぜひお楽しみにお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日のテーマはですよね、火災、火事なんですね、
はい、
森林火災の話を少しさせていただこうかなと最初に思います、
はい、
うん、実は地球温暖化が進むと規模の大きい火災が起きやすくなってしまっているという現状が実はあるんですね、
はい、
で一つ例を挙げますと、少し前ですが2019年の9月頃から翌年2020年の1月ぐらいにかけて、オーストラリア南東部のニューサウスウェールズ州やビクトリア州、この辺りで大規模な森林火災が相次いで発生しました。これは日本でもね、はい、ニュースとして入ってきております。
結構大きくね取り上げられました、う
ん、異常な高温、乾燥、熱波、この辺りが原因となって、かなり長く広い範囲にわたって、延焼してしまったという火事。それもとんでもない広さになったんですね、
はい、
実はね、これなぜ今回取り上げるかというと、僕たち私たちに非常に馴染みのある動物がちょっと大変なことになってると。
かわいいかわいい、
そうなんです、
はい、動物さんが、
シドニー大学、オーストラリアのね、シドニー大学の生態学者の方はですね、はい、この火災によって約4億8000万の哺乳類、鳥類、爬虫類が死んだと実は推定されてるんだそうです。でこの、ね、2019年に起きた火事の現場はですね、はい、ユーカリという木がたくさん植わっていてというかね、まあ、自生していて、
はい、
でそこに住んでる動物といえば皆さんご存知、コアラなんですね。
で
この現場というのはコアラの生息地として知られていまして、ニューサウスウェールズ州では1万5000匹から2万8000匹のコアラが生息されていると言われています。
なんかユーカリの木がまたよく燃えるそうですね。
そうそう、ユーカリって油分含んでるんですよね、でこの場所で起きた山火事によって地元のメディアはですね、
はい、
最大なんと8000匹のコアラが4ヶ月以内に死んだんじゃないかというふうに考えられているという報道をしております。当時の火災のこう写真とか動画って実はネットに上がってましてね、まあ、ちょっとかわいそうな悲惨な状況ばっかりでしたね。
いや本当に。
でオーストラリアのですね、環境省はこのようなことも言っております、はい、この地域に生息するコアラのうち 30% 以上が死んだ可能性があると、 まあ、ただですね、絶滅はもちろん免れて保護は進んでいるとも聞いていますけれどもね、はい、でもひどい状況になってしまったんですね。
ですよね。
でこのオーストラリアの大規模森林火災の最中ですね、2020年だから火災が始まった翌年ですね、
はい、
2020年の1月5日にこれ日本時間では6日になるんですが、アメリカで開催された第77回ゴールデングローブ賞受賞式、オーストラリア出身の俳優さんラッセル・クロウさん、有名ですよ ね、 ラッセル・クロウさんが、
はい、
テレビムービー部門で主演男優賞を受賞したんですが、火災から家族を守るという理由で受賞式を欠席されました。で会場でメッセージが読み上げられたんですね、森林火災は間違いなく気候変動によるものだ、科学に基づいて行動し世界の動力を再生可能エネルギーに移行し地球を尊重する必要がある、そうすれば私たち全員に未来がありますという内容だったそうです。
もう警鐘を鳴らしてくださったんですね。
そうなんですね。
自ら欠席することとこの大きなメッセージですよね、
うん、で実は今回このオーストラリアの、ね、山火事を、ね、取り上げましたけれども、実はこの年2019年から2020年にかけてって割と広い範囲にわたってあちこちで実は大規模な火災が起きていて、昨年から今年にかけても例えば昨年でしたらね、アメリカのカリフォルニア州であったりとか、はい、それからヨーロッパ、ギリシャとかスペイン、もともと割と乾燥した地域なんですが、この辺りでもかなり規模の大きな火災が起きたりとかですね、ついこの前は南米のチリとかね、あの辺りでも大規模な火災が起きていたりします、はい、でいろんな情報を今本当にネットで見ることができましてね、はい、インターネットをつないでどこで火が上がってるっていう情報を提供しているサイトがあるんですけども、
はい、
でそれ見るとね、あちこちどこかではやっぱり火事がこう起きてる、自然の中でね、
はい、
でこれ先ほどもお話ししましたけども、原因は もちろんに人為的な最初のきっかけを作ってしまったかもしれません、人為的に作ってしまったかもしれませんが、やっぱりこれだけ広い範囲を渡って燃えてしまうっていうのは気候変動に伴う乾燥地帯のより、まあ、乾燥状態という干ばつ、
はい、
これであったり、それから熱波などによって、熱波ってその高温の、まあ、強い風ですよね、
はい、
だから風って炎症も引き起こしますのでね、火災広めますのでね、でこういうものによって大規模な火災が起きていると、で気候変動が進むに従ってこの大きな火災が起きる頻度はやっぱり増すというふうに言われております。で日本でも最近割と山火事のニュースがですね、
あります。
割とこう人里離れてない近いところで起きたりとか、してます。まあ、これから実は湿度が上がるシーズンに なるので、
はい、
一番やっぱり冬とか春先が一番火災って多いんですけれども、まだまだやっぱり油断しないでね、なんせこの気候変動ってこれからどんどんね、激しくなってしまいますのでね、注意していただきたいと思います。でですね、後半なんですが、実はね、そんな中、はい、この火災を扱った映画、これがですね先日公開になりました、
はい、
これ見るとね、火は怖いって思います。気候変動って気候が変になってしまってね、異常気象が頻発したりするっていうイメージしか持たないかもしれませんけども、実はこれ火災も引き起こしやすくなるんですね、うん、普段そのね、街中で消防車が走ってるいわゆる僕らが身近な火事というのかな、
はい、
それと気候変動って実はね、あんまり関係ないようであるんですよ、うん、実はね、すごくあるんですね。火災が起きやすくなってますので、ね、そのあたりも含めて、後半ね、この話題引き続きお届けしたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。
スピッツで春の歌。
時計のある夜をかき分けてきた。食べられそうなすべてを食べ
まさきあきらさんの地球にいいこと、頑張ってね。
さてこの番組ではですね、環境問題を取り上げて、リスナーの皆さんにいろいろ問いかけたりですね、取り組む課題を提供したりとか、また実際に活動されている方を紹介したりとかね、そういう内容でお届けしているわけなんですが、今回はちょっとね形変えまして、はい、ノートルダム炎の大聖堂の映画を取り上げさせていただいて、火災をテーマに、生活の中での防災についても一緒に考えてみたということで、今回そういうテーマでのお届けしたいと思います、
はい、
でそれにあたりまして、私映画は詳しくありませんのでゲストの方にお迎えしております。
本日の、お客様はスタジオにですね、まず心痛の萩原さんにお越しいただきまして、またお電話でもお話をお伺いするゲストの方もいらっしゃるんですよ、
はい、
それではまず萩原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう今回火災がテーマということなので、お電話を、この映画の字幕監修をされたサニー神谷さんに、お話をお願いしております。
そうですか、はい、それでは改めてこの映画の字幕監修をされました消防防災危機管理アドバイザーとして、今全国の、ね、消防士の方を教育なさっていらっしゃいますサニー神谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
元、消防士として、ね、現場に行かれたという経験をお持ちで、今はその消防士に対してのいろんな教育、それから講演活動なども、ね、されているというふうに伺っていますが、
そうですね、
サニーさん、ね、この番組は実は環境問題を扱う番組でして、その中でサニーさんゲストにお迎えするということで、実はね、地球環境からすると森林火災、温暖化が進むことによって森林火災がすごくね、増えてしまってるっていう話題をよくこの番組でもお届けするんですが、で今回はですね、もう少しね、映画のことをお話しさせていただくと、2019年の4月ですね、世界遺産にも登録されているフランスのノートルダム大聖堂の火災、これを取り上げていると。要するに建物火災なんですよね。
そうですね。
建物火災、森林火災、多分サニーさんの目からすると、結構違いがあるとは思うんですが、もちろん共通点もあると思うんですけども、サニーさんご自身はその森林火災の消火活動も経験されてるんですか？
もちろん何度もやったことありますね。
あ、そうですか。建物火災の消火活動と大きな違いって何なんでしょう？
大きな違いはもうほとんど面積ですね。その規模はもう違いますし、消防士の数も、もう装備の数ももう明らかに異なります。でそもそも建物火災であれば、日本であれば建築基準法ありますので、
はい、
消防用設備が備わってる、ほとんど一般住宅以外はですね、
はい、
でも森林火災は初期消火っていうか自動で消火されないので、もうとにかくどんどん燃え広がっていってしまう。その時の天候にもよりますけどね。
なるほどね。消防士として危険度ってどちらが高いですか？それはもう一概には言えないですか？
危険度っていうのは、その対象物の特性、建物火災の場合は例えば危険物倉庫とか毒液物とか発がん物とかあるところはリスクが高いですし、だ森林火災が怖いのは、その山とかやっぱ風向きが急に変わって、で自分たちがその建物火災は皆さん、みんな消防車ホースを持ってるんですよね、
はい、
もうすぐに火が向かってくれば消せる、守れる、
はいはい、
だ森林火災の場合はしょいこって言って、水の入った袋を背負ってるだけなんですよ。だから逃げようがないんですね、落ちてきたら。走って逃げるか、エマージェンシーバッグって言って、そのテントみたいな、防炎のテントをかぶるみたいなのがあるんですけども、ただやっぱりその規模と煙なんですよ。で、それも1人や2人じゃなくて、例えば30人、40人が殉職してしまうようなこともあります。過去に日本でもね、消防団の方が亡くなりましたけどね。
ああ、そうですか。その僕たち普通に生活している中で、一番やっぱり身近というか、身近になっちゃいけないんですが、建物火災ということになるわけなんですけども、
はいはい、
具体的に気をつけること、私たちがまずこれを挙げるとしたら何でしょうか？
まず火災を起こさないことですね。
あ、ですよね、
それも消防庁、消防庁の消防白書っていう、いろんなその日本全国で起こった火災要因とかを発表している資料とかあるんですけども、
はい、
その中で一番やっぱり最近、懸念されているのは製品火災、スマホとかいろんな電気機器を充電する、その充電してるタップとか、タップって言って、その同時に何台もこう充電できたりするじゃないですか、
はいはいはい、
でそれも純正 の, 電あの充電器を使ってなかったり、
うん、
またそのタップがものすごいもう10年ぐらい使ってたりとか、
あまり掃除しないでホコリかぶってたりとかありますよね。
そうです、そういうのものから の, その、まあ、火災も結構増えてると。で、まあ、喫煙者はまあ減ってきてるので、その寝タバコっていうのはまあ結構減ってきたりしますけど、
あ、なるほど、
はい、そういうふうな、なんていうかね、まあ、社会のこの変容に基づいた火災原因っていうのはなんか特徴なのかなと思いますね、最近の傾向で。
なるほどね、はい、まあ、今回の映画はまさにもう建物火災、それもちょっと歴史的な建造物の火災を取り上げているということで、あのこの後少しあの萩原さんの方から映画の紹介を、ね、していただきますので、しばらく、はい、あのお聞きいただければと思います。しばらくお待ちください。ということで萩原さん、
はい、
今回の映画についてね、あの実は僕もあの見させていただいて、
はい、拝見しました。私も
かなりリアルですよ ね。
そうなんです、やっぱり、火って炎ってこんなに怖いんだなっていうのを、ね、なんか日常で生活してるとあんまり強く実感はしないんですけど、やっぱ映像になると恐ろしいなと思いましたね。
思いました。
で、まあ、多くの主人公が出てくるわけなんですけれども、はい、まあ、どの人が主人公かってなかなか分からなくて、若い消防士、新米消防士さんも出てきたり、それから警備の人、まず最初に出てきたり、
はい、
あんまり言っちゃダメか、ダメかもしれないで、あの、主人公は誰ですかっていう風にご質問したらどういう風に。
いや、私はもう主人公はノートルダム大聖堂だなと、やっぱりこういうね、映画っていかにこの中にいる人を助けるとかそういうことがメインになると思うんですけど、
人を助けるね、
もう今回はもうこのノートルダム大聖堂の救出劇だと思いますね。
本当にね、そんなを感じましたね、
はい、
なんかこの映画、ね、もう今は公開されてますけど、はい、まだ見てらっしゃらない方も、ね、多いと思いますけど、うん、
はい、
どのような映画なのか簡単にご紹介いただけますか。
はい、この映画はあの2019年に起きたノートルダム大聖堂の火災を、まあ、なるべく CG を使わずに、まあ、一般の方の映像であったりセットを用いたあの描いた作品なんですけども、世界遺産の火災かなって思うんですけど、やっぱ私たちの日常と共通しているところもたくさんあるので、そこを重ね合わせながら見ていただけたらなと思います。
あ、なるほど。あのセット組みますよね、もちろん。だから、うん、現場でも撮影はあったんですか。
現場でも特別に本当に限られた人数と限られた時間で中で撮れたりはしてるんですけども、うん、やっぱりもう中に入れなかったりもするので、まだ、う
ん、まだ入れないですね、
はい、でもすごく貴重な映像がたくさん記されてる作品ですね、
うん、僕が拝見してすごく思ったのは、あの火災が起きた当時もすごくショッキングだったじゃないですか、はい、あの綺麗な建物からね炎が上がって、であのフランスのパリの皆さんがこう眺めて
ね
お祈りしてたりとか、ね、ああいうショッキングなことがあって、で一般の目から見た火災だと思うんですけれども、当時の建築がどんなのかとか、
はい、
ね、それからあんまり言っちゃダメかなとかいいですか、それとかあとその建築を専攻している学生さんとか、それから古い建物を今に残す時の愛であるとか、体制であるとかっていうのは結構わかりますよね、
うん、そうですね、まあ、問題点もありますし、まあフランスの話と思ってみるかって言っても、日本にも京都であったり、
はい、
まあ、もちろん神戸にも遺産はたくさんあるので、
はい、
うん、本当に他人事じゃないなって思います、はいはい、
そうですね、まあ、これから暖かくなってくるとね、あのちょっとずつこう火から目が離れていく時期でもあるので、うん、改めて防災という意味でもこの映画ってすごく今公開ってめちゃめちゃタイミングいいなと僕思うんですよね。
本当にそう思います。もうね、本当にこの、うん、あの火事の時の後も日本でもね、うん、沖縄で首里城があっていうこともあったりしましたから、
うん、
本当に一言ではないですよね。
そうですね、そういう意味も込めて、はい、この映画ね、今回この番組で紹介させていただきました。
今回はノートルダム大聖堂の火災を取り上げた映画から、私たちの日々の防災意識と環境問題についても考えるきっかけになればとゲストをお迎えしてお話をお伺いしました。サニーさん、最後に一言、私たちが一番気をつけること教えてください。
一番私がお伝えしたいことは、命は一つってことですね。 Life is one って英語で言うんですけども、
うん、
やはりそのこれ、まあ、重要文化財であってもですね、やっぱりたった一つ一つのかけがえのない、もう世界にのたった一つ の, その、まあ、重要文化財なわけで、そういう意味では、まあ、命に等しいと思うんですね、
はい、
のでそれらをやはりきちんと尊厳を持って具体的に守れるような海をやっぱりきちんと、ね、日々皆さんも考えて失ったら戻ってきませんので ね、
本当ですよね。
大切に守っていただきたいなと思います。
ありがとうございました。改めて新通の萩原さんとそしてね、全国の消防士を教育されています消防防災危機管理アドバイザーでいらっしゃいますサニー神谷さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
皆さん今日いかがでしたでしょうか。後半には映画を ね紹介させていただきました。ノートルダム炎の大聖堂、はい、この情報を改めて荻野さんお願いします。はい、
4月の7日 IMAX ほか全国劇場にてロードショーが始まりました。ノートルダム炎の大聖堂、794年の歴史を変えるという本当に嘘のような衝撃の真実が今明らかになる死者がゼロの奇跡なんですね。まあ、皆さんニュースでもご存知かもしれません、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひとも脅威の 98% 再現とも言われていますので、まあ、建物の細部までねご覧いただける映画でもあるかもしれませんし、もう本当にあの偉業を成し遂げたその消防士の皆さんのねいい場面をいっぱいはい見ていただきたい。そして本日はあの新通から萩原さんとそしてね全国の消防士を教育されている消防防災危機管理アドバイザーでいらっしゃいますサニー神谷さん、この映画の字幕監修もなさっている方もね、ゲストにもお招きしましたけれどもご覧いただきたいと思います。
ぜひ現在公開中
です、ね、公開中です。
ぜひご覧ください、
はい、そして、
はい
はい、この番組5周年を記念しましてですね、兵庫環境創造協会よりなんとエコバッグのプレゼント今月末まで、募集したいと思います。5名の方にプレゼントしたいと思いますからどしどしご応募ください。
はい、お待ちしております。
おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。また番組のご感想などもね合わせてね、先ほどの、ね、宛先の方にお送りいただければというふうに思います。このエコバッグはあの保冷保温機能ついてますからこれから重宝すると思いますので、ね、
そうです、夏でも冬でも
どしどしお寄せください、はい、ということで正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。